某宗派の僧侶なんですが、奇妙でゾッとする恐ろしいご依頼を受けました。先日、ちょっと不思議なご依頼を受けて、某花輪さんで有名な県に行きました。用件は初めて電話をいただいた方から、最初はお墓を新しくしたから骨壺、骨を移動させたいので来てほしいというものでした。俗に言う墓石の魂抜きから魂入れをしてほしいということでしたが、当宗派ではそういうこと基本的にやってないので一旦お断りしました。長いかな。そうすると相手様から、それでも何か似たようなことができればそれでいいし、とにかく来てほしいということで、何か必死な感じも受けたので、ご希望に添えない感じの内容になるやもしれません、などと宗派の教えを曲げるわけにはいかないので、何度かお断りしたのですが、何度もお願いされて、しかもだんだん切迫してきたので、心情的にも断りにくくなって、その時は日程を調整して折り返し連絡差し上げますという感じで返答しました。相手の声は中年と思える感じの男性で、人づてに私を知ったということでした。翌日、朝のお勤めをしている時間、おそらく一般的にはかなり早朝に、その方から電話があり、日時は決まったか、とにかく急いで来てほしい、的なことを何度も言われ、正直、こんな時間に電話してきて非常識、しかも何か複雑なことが隠されているんじゃないか、なんだか嫌な感じもするとも思いましたが、その方、以後 T さんとします。の声が半分泣き声みたいになってきたので、前日の夜に確認した自分のスケジュールを複数日お伝えしてご都合をお伺いしました。するとやっぱり一番最短の日時、翌日の午前中を指定されましたので了解し、行き先の住所や京読みに必要な個人のお話をお聞きしようとすると、こちらが迎えに行くのでその時に詳しく話しますと言われ、ますます嫌な予感が強くなりました。しかし受けてしまったものはもうお断りできませんし、何より T さんはうちを知っていらっしゃるので、ハンコにするようなこともできない状況、何かあればそれはそれで厄介で怖いになっていました。もともと気が小さい部類なので、翌日に備えてご温存にいつもより長く深く、こういうのも本当はいけないんですが、手を合わせて加えて念のため多宗派の友人からもらった特許書も持参することにしました。仏教勉強会みたいなものがあり、多宗派のことも少し勉強してますし、友人もいます。そして翌日のお約束、9時より早くに T さんはお迎えに来てくださいました。電話の印象とは随分違った優しげな気の弱そうな方に見えましたし、最初のご挨拶も、この度はご迷惑をかけて申し訳ありませんと、非常に丁寧で常識のあるものでした。お迎えに来ていただいたのは、電話をいただいた T さんとその奥様で、至って普通な雰囲気、自動車も一般的なものでした。件名だけは聞いていたので、なんとなくの時間を想定して家族に行き先と T さんの電話番号を告げ出発しました。今日はお墓の移設の件でお呼びいただいたと思っていますが、ご家族様でしょうか？とお聞きすると、いえ、私たちは本当に関係ない人間なんです。ちょっと複雑なんで電話では話せませんでした。周りにも聞こえたらよくないし。と T さんの返答。その時、二つの考えが浮かびました。真っ先に浮かんだのは、やばいやつ。で、次に思ったのは、いわゆる水子的なものでした。すると奥様が、お坊さんのことは D さんから聞いたんです、とおっしゃいました。D さんとは昔教育関連の仕事で一緒にお仕事をした方でした。そうなら早く言ってくれたら事前に D さんにいろいろ聞けたのにと思いましたが、それよりも気になったのが、周りに聞こえたらよくないし、でした。そうなんですか、とか相槌を打ちながら、その言葉が気になって気になって、すでに少々ビビっていました。周りって何？会話の流れそのままで家族ならいいなとか思っていると、 D さんがですね、お坊さんなら優しいので引き受けてくれるって言ったんでね。 T さんが話を始めました。 要約すると T さんご夫妻は某県に仕事と住宅購入で最近引っ越してきた。だから D さんを知っている。新築したが、それまでに数年間ご夫婦で某県のいろいろな場所を下見して今の場所に決めた。山も海もあり、水も空気も新鮮、食べ物もおいしい場所。ご夫婦には子供がいないので、残りの人生をゆっくり過ごす場所が欲しかった。想定できる残りの年月で不自由しない仕事量と蓄えを計画もしてきた。電話ではお墓と言ったが、実はお墓のようなものである。もちろんここで「ええー」と思い、思わず声が出そうでした。なので、お墓みたいなものとはどういうものでしょうかとお聞きしました。普通の会話の流れだったところに、すごい違和感のあるものが出てきちゃったんで、私の声にも力が入ったのかもしれません。そのせいなのか、T さんよりも奥様が先に、すいません、騙すつもりとかそんなんじゃなかったんです、と慌てる口調でおっしゃいました。いえ、そんな風には思ってませんから大丈夫ですよ。というか、みたいなものって人か石の積み上げてあるものとか、そういう感じのものでしょうか。と、社内の重くなってる感じの空気感をビンビン感じながら質問を続けました。T さんは、私たちもお墓みたいなとしか言えない、表現できないんです、すいません、とおっしゃって、すいませんを何度か繰り返しました。わあ、もうダメかも。家事祈祷禁止されてるけど、もっと勉強しとけばよかったとか思っていると、奥様が、でもお坊さんなら見たらわかると思うし大丈夫だと思うんです、とおっしゃいましたが、私はこの時点で正直逃げ出したかったです。そういうわけで、車中は重い空気のまま目的地に進んでいったのですが、私が思っていた中心部付近でなく、某県でも主要道から離れたなかなか行くことのない地域に向かっていました。車中の重い空気と違って、晴れやかな外の風景は逆に怖さを煽る感じさえしました。その間、 T さんに何個か質問をしました。私にお電話いただく前に、地元の僧侶などには依頼されなかったのですか？ T さん。もちろんしましたけど。しましたけど？ T さん。断られまして、隣の部落もダメで、隣の地域、隣の町まで探したけどダメでした。どういう理由で断られたんでしょうか？ T さん。いろいろです。お坊さんみたいに宗派が違うからというところもあれば、男系じゃないからと言われたところもありました。 T さんの奥さん。だからお坊さんが引き受けてくださって本当に感謝してるんです。ん？なんかはぐらかされてる。そのお墓みたいなものを移設するのは、移設するんでしょうか？それともそこで経読みするだけでいいんでしょうか？ T さん、できたら移してほしいんです。うわー、これ相当やばいな。現役の僧侶のくせに恥ずかしながらそんなことを考えて、ますますビビりました。で、そうこうしながら、結局何か聞いてもはぐらかしたような返答ばかりでした。目的地近くに着きました。確かに山もあり海もあり、晴れた日だったので自然がより綺麗に見えました。初めて来た場所でしたが、私の認識では海鮮物、牡蠣や海苔が美味しいと聞いたことがある地域でした。途中の道の駅の駐車場も観光バスや自動車がたくさんで、自分の嫌な予感みたいなものが間違いなんではないだろうかと思えたりもしました。 T さんのお宅はその地域の繁華街から山側に割と入った場所にありました。最近の和洋折衷な綺麗なお宅でした。私の地元でも似たような雰囲気の地域はあるし、特に変わった風ではないなと思った瞬間に気づきました。この町の繁華街からこの場所まで田舎ながら住宅が点在していたのに、ここに近づいてからは急に人家がなくなった。多分一番近い人家まで車でも数十分かかるような場所。でも森の奥とか山の奥とかでなく、周囲に田んぼや畑のある視界は開けた土地も割となだらかだし、この辺に T さん宅以外に人家がないことが不自然に感じました。 お宅に入れていただき、最初にリビングに通されました。こちらにお仏壇があるなら最初に拝ませていただきたいのですが、とお尋ねすると、我が家に仏壇はないんです、とのこと。奥様がお茶を運んできてくださいました。お茶の味が分かったので、車中よりもだいぶ落ち着いたんだなと自覚しました。お茶をいただいている最中、 T さんがまたお話をしてくださいました。お坊さんが来てくださって本当に助かりました。家に着いただけというか、お坊さんを連れてこられただけで随分安心しました。奥様も、お坊さんがここに来れただけでもすごく安心なんです。本当に最初とは違った笑顔ではないけど安堵の表情という感じ。お子様はいらっしゃらないということでしたが、こちらにはお二人でお住まいなんですか？ T さん、奥様、ほぼ同時に、はい。じゃあ、周りに聞こえたらって何な？周りに人家も全くないし、やっぱ何か非常にまずくないか。袖口の念珠を強く握りしめて、ご本尊を思い浮かべて、怖い目に遭いませんようにと何度も念じました。では今回の詳しいお話をお聞きしてもよろしいですか？ T さん。そうですね、すいません。お坊さんはここがどういう土地かご存知ですか？いえ、牡蠣と海苔が名産地ということくらいしか。 T さん。そうですね、海産物は有名ですね。あとこの地域では豚とか鶏とか家畜も持参品なんですよ。はあ、T さん、ここには屠殺場があるんです。しかも随分昔からの。はあ、T さん、私たちは全く知らなかったんです。はあ、え？ T さん、私たちはそういうことは知らないで、知らされなくてここを買ったんです。ん？家畜の供養とかそういう方向かな。その時はその程度に考え始めていて、ビビり具合も少し引き始めていました。T さん。お坊さんに嘘を言うつもりでなくて、お墓みたいなものでなくて、お墓と最初にお話したのは、最初からこのお墓みたいなものの話をすると、他で全部断られたからなんです。すいません。奥様。本当にお坊さんに申し訳ないです。でも、そういうしかなかったんです。ああ、近隣の僧侶から断られたって話にリンクしていったんだなぁ、と思いました。で、そんなお話をお聞きしている時でした。だいたい昼の12時過ぎ、真っ昼間。窓の外は天気で明るく綺麗な自然が見える中、話をしているリビングはこの家の入り口から玄関から廊下からリビングからキッチンってな感じの場所にあり、あとは廊下の途中に2部屋、2階への階段も見えたので2階にも部屋があるようでした。そのリビングのフローリングの床が突然誰かが手のひらで思いっきり叩いたかのようにバーンと大きな音が鳴り、足に振動が伝わりました。僧侶なので、いわゆるラップ音的なものや無人の場所で人の声的なもの、うっすら影的なものなどを見たり聞いたりしたことは正直ありましたが、こんなにはっきりした音、しかも大きいと振動を感じたのは初めてだったので、うわっと声が出てしまいました。T さんは無言だったと思いますが、奥様は同じくギャッと悲鳴を上げました。で、間髪入れずにキッチンの奥にある窓がガタガタと音をして揺れました。私が座ったソファーの真正面だったのではっきり見えたのです。またうわっと思っていると、その窓のガタガタが大きくなって、もはや見間違えとかのレベルは大きく超えて、誰かが外から思いっきり掴んで揺らしているかに思えました。こう書きながら今でもゾクッとして鳥肌が立ちます。何ですかこれ。恥ずかしげもなく私は口にしました。 T さんは目をそらしながら、 これも一つなんです。え、一つ？ T さん。お坊さん、すいません。これだけじゃないんです。どうか助けてください。え、奥様。本当に助けてほしいんです。お願いします。え？そのうち窓のガタガタは収まりました。もう完全にビビった状態でしたが、それよりもこんなはっきりした不思議な現象が起きるものなのか、そっちに考えが移っていました。馬鹿げてますが、某テレビ番組「なんとかリング」のドッキリなのかとも考えました。 T さん、奥さん、分かってることを全部話してください。私に何ができるか分かりませんが、今の状態だと全く理解することができません。 T さん、そうですよね。すいません。この家は一昨年から建築が始まって、去年の春に完成して、去年の夏過ぎまでこんなことは何もなかったんです。それが去年の夏か秋口くらいに庭でバーベキューして、そのゴミ、土に還るような生ゴミを堆肥にしようと思って畑にする予定だった場所を耕した時からなんです。さっきみたいなのが始まったんですか？ T さん。はい。というか、最初はその畑の予定地を耕そうと掘り起こしたら、牡蠣の殻が大量に出てきたんです。困ったと思いながら、少し別の場所を掘り起こしながら、小動物というか鳥の骨が出てきてしまって、だったら最初の牡蠣の殻の場所を深く掘って、そっちに移そうと深く掘ったら、今度は中型の動物、まあそうです、豚です。豚の骨が大量に出てきたんです。ここがさっきお話ししてた屠殺場の亡骸埋葬地だったってことでしょうか。T さん。私も最初はそう思って役場に駆け込んだんです。でもそういう記録はないと一点張りで、だから写真も撮ったりしてそれを持ち込んだんです。で、やっと見るだけ見るってことになって、だけど、写真がこれです。うわ。大量の骨、しかも尋常じゃないほどの骨。T さんの言う通り、牡蠣の殻も混じっていました。骨も大小、あと、なんとなく新しいものと古いものが混じってるかのような写真でした。これはひどいですね。で、対応してくれたんでしょ？ T さん。それが、こうやって写真もあるからお坊さんには信じてほしいんですが、こんなにあった骨が役場の担当者が来る日になったら綺麗に消えていたんです。え？ T さん。え？って思うでしょ？でもなくなったんです、全部。だから役場は対応できないってことになって。え？この証拠写真は？ T さん。信じてもらえませんでした。実際役場の人間は見れなかったんですから。で、その数日後からなんです。町ぐるみの嫌がらせとかそういうのは？ T さん。それも考えました。でもさっきの音とガタガタ、お坊さんも見たでしょ？あれ、誰かが嫌がらせでやってる感じしましたか？いえ、でも写真が。 T さん。写真があってもダメなんですよ、そのものがないと。で、役場の人間が来た次の日、やっぱりあるんです。え？骨？ T さん。はい、今日もあると思います。見ていただきたいんです。お願いします。私は携帯を持って T さんと奥様と一緒に庭に向かいました。骨があるなら私の携帯で撮影しようと思ったからです。玄関で下履きを履いている最中にもパンと音がして、どこかの窓がガタガタと揺れる音もしました。奥様。私たちもバカじゃないから、この音も録音したりしたんですよ。でも、骨との関連はないと言われるし、そもそもこれは何だって逆に聞かれて、こちらが困っているんです。慌ててムービー機能で録画しようとしましたが、すでに現象は収まっていました。で、3人で庭に出ました。入り口から右回りに歩いていくと、海の見渡せる景色の良い庭に出ました。敷地の一番端っぽいところに不似合いなブルーシートが広げられていました。 もう僧侶という立場ではない感覚でした。何か不思議なことが起こっているらしいし、実際に音と振動は聞いてみた。それは間違いない。ビビリの私なのに、このあまりにもはっきりした不可思議な現象の興味が強まる一方でした。ブルーシートに近づくと周辺の芝生が少し枯れた色になっていました。雰囲気は十二分でした。T さんにブルーシートをめくっていただく前から念珠を握り口にしなかったですが、経を唱えていました。ブルーシートがめくられると T さんの言う通り、不快になるほど大量の骨と牡蠣の殻などがありました。T さん、ほら、あるでしょ、この通り。お坊さん、見えるでしょ、これ。ここ、これ。この嫌な光景を目にしながら、また不思議な違和感を覚えました。匂いがしない。T さん、これだけ骨やらゴミというか、いろいろなものがありながら匂いしませんよね。T さん、ずっと土に埋まっていたからじゃないですかね。それよりもお坊さん、見えますよね。はい、見えますよ。私の携帯で写真撮っていいですか？ T さん、はい、どうぞどうぞお願いします。ひょっとして撮影できないっていうよく聞くパターンかと思いながら、撮影ボタンを押すとカシャ、無事に撮影できました。 T さん、ちょっと触ってもいいですか？ T さん、もちろんです、どうぞどうぞ。私は素手ではさすがに触る気がしなかったので、近くにあった小さなスコップで一番手前にあった骨を触ってみました。コツン、感覚はありました。実在している物体でした。その後他の骨を触ってみましたが、やはり感覚はありました。その時奥様が「あっ」と小さく叫びました。声の方を見ると、奥様が自宅の窓、後で確認したらキッチンの窓でした、を指さして、あれ、あれ、と私に見るようにという仕草をしました。T さんの奥様が指を刺された先を見ると、文字通りあっけに取られました。それを見た時には驚くことも声が出ることもなかったです。そこには T さんのお宅の窓枠を両腕で握って振っているような動作をする灰色の作業服を着た男性がいました。この世のものではないというのは、流れでも雰囲気でも十分理解できていたのですが、なんというか真っ昼間の大都市の上空に細部まではっきり見える UFO、 私は信じてますが、現れたというような感じで、あまりにもはっきり見えすぎて驚いたりできなかったんです。多分数秒だったと思いますが、フリーズしていたと思います。その私に T さんが「お坊さん、あれです、あのシャツの男、あれもなんです」と慌てながらでも小さな声で話されました。え、シャツ？私にははっきりと灰色の作業服の男性が見えていますが、 T さんにはシャツの男とおっしゃいました。 T さん、シャツの男ですか？ T さん、え、お坊さん見えてないんですか、あれが？いえ、男性は私にも見えてるんです。 T さん、え、でもシャツじゃなくて灰色の作業服なんです。 T さん、え、汚れた T シャツじゃないですか、泥まみれの。自宅を出てここまで4時間、こんな短時間、しかも立て続けに不可思議なことが起きて、加えてこれまでこんなに恐ろしくこの世のものではない方がはっきり見えたことはありませんでした。作業服のシワまで、窓枠をつかんでいる腕の手の甲の汚れまではっきり見えていました。でも T さんは汚れた T シャツという、一気にいろいろなことが起きすぎて頭がうまく働きませんでした。先に書いた通り、私たちの教義では火事祈祷やまじないの類は一切禁止されています。漫画のクジャク王みたいな、タイマシみたいなことはもちろんできません。 T さんも奥様もきっとそういうことを望まれているんだろうとは瞬時に感じました。どうしようと思った時に特効所を思い出しました。 袖から慌てて取り出して、そのまま作業服の男性に念じと一緒、本当はダメなんですが、に向けて銘語を唱え、さらに加えてご本尊の梵字の音読みを口にしました。これは正しい作法ではありません。とっさにやってしまっためちゃくちゃな自己流です。どうかお浄土に、と必死に願いました。その間にしっかりと作業服の男性に目を向けました。白髪なのか乾いた泥なのか、白髪混じりに見える頭部、やや日焼けしていると感じる腕と首回りなど今でも思い出せます。でも顔がよく見えません。少し半歩移動すれば普通なら横顔くらい見えそうな距離感位置だったのですが、なぜか顔がよく見えません。作業服のシワまで見えているのにです。なんとなくですが、もっと強く念じた方がいいんではないかと思い、ほんの少しだけ目を閉じて、それまで以上に強く銘語を念じてみました。これもほんの数秒です。すると T さんの「消えた」という声が耳に入りました。奥様の「ああ」という声も聞こえました。目を開くと作業服の男性はいなくなっていました。前に突き出した両手を下ろすと、 T さんと奥様から次々に「ありがとうございます」と言っていただきました。何がうまくいったのか全く分かりませんでしたが、とりあえず窓枠をつかむ作業服の男性はその場からいなくなりました。その時不謹慎ながら「あ、携帯で画像か映像を撮ればよかった」と思いました。 T さんと奥様にお聞きしましたが、やはり撮影などはされていませんでした。男性が掴んでいた窓枠に近づきました。ひょっとしたら掴んだ形跡が残っているかもと思ったからです。もちろん何もありませんでした。あんな泥だらけの腕で掴んだのに。ということはやはり実体のあるものではないということになります。そこからまた急に怖くなってきました。どうすればきちんと対応できるものか必死で考えました。どうすればいいかを考えているときに、ふとブルーシートの中が気になりました。作業服の男性が消えたってことは、もしかしたら骨が消えてるんじゃないか。それを T さんに伝えてシートをめくっていただきました。骨はありました。じゃあ作業服の男性と関連はないのか。またわからなくなってしまいました。奥さんにも促され、一旦リビングに戻ることにしました。その場で丁寧に合掌をして室内に戻りました。 T さんも奥様も先ほどの偶然を想像以上に勘違いされ、私のことを漫画のタイマ師みたいな風に思っている期待感みたいなものがひしひしと伝わってきました。私はそういうことができる僧侶ではないこと、先ほどのことは単なる偶然であることを正直に言いましたが、これまでのストレスもあったのでしょう。それでもさっき目の前でできたから的な解釈をされたようでした。お茶をいただき、改めて整理をしようと提案しました。まず去年の夏か秋に骨が見つかり、それから不可思議な音や窓の揺れ、先ほどの男性が現れるようになった。しかも骨は写真に写り、触れる実体物なのに役場の職員が来た時に限って消えていた。他にはありますか？ T さん。誰もいない場所から人の声が聞こえることもあります。どんな風に何を言ってるかわかる感じでしょうか？ T さん。あーとか、とか、そんな感じの男性の声だよなぁ、と奥様に同意を求めました。奥様。はっきりした人の会話みたいなのは聞いたことないんですけど、動物の鳴き声とも違うんです。主人の言うような人だって思えるような人の声に聞こえる声なんです。で、先ほどのお庭での件ですが、私には作業服を着ているように見えたんです。ようにというか、灰色の作業服がはっきり見えました。 T さん。私がこれまで見てきたのは、さっき言った通り、いつも汚れた T シャツ着てますなあ。奥様。そうですね、私も男の人は汚れた T シャツを着ている人です。なんで見え方に違いがあるんだろ そういえば、この部屋で最初に窓が揺れているのを見たとき、ガラスの向こうには何も見えなかった。これも何か矛盾してる。庭で見たあんな風な掴み方してたら、こちらから丸見えのはずなのに。しかし、まさか人が揺らしている感じで揺れていたのが本当に揺らすようなことしてたとは。この土地ってもともとはどういう土地だったんですか？ T さん。私も気になって調べたんですけど、記録が残っている分ではもともと耕作地で、バブルの時期あたりに宅地に転用したみたいなんです。元の所有者に聞いても書類維持に必要で小屋みたいなものは建てたことはあるが、うちみたいな本格的な建屋は初めてとのことでした。何か因縁や怨念、事件があったとかはない感じなんです。でもこの付近他に人家が少ないですよね。 T さん。そこが気に入った部分でもあったんで、これまでは全く気にしてませんでした。近所っておかしいですが、近くに住んでる人たちに何か聞いたりはしましたか？なんだか僧侶というか、もう警察か探偵みたいな感じになってます。 T さん。ええ、変な噂が立つのは困るし、こういう田舎だし、私たちはいわゆるよそ者なんで、遠回しにしか聞けてませんが、聞きました。でも、何かこういうことの原因になるような話は、今まで出てきたことはありません。奥様。もともと、なんだかここの人たちはあまり親切ではない感じはしてましたけど、住んでこんなことが起きるまでは、綺麗な自然と風景をすごく気に入って気にならなかったんです。主人が言った通り、田舎に来たよそ者だから仕方ないけど、何か干渉してくるわけではないから、こちらからも積極的に交わるようなことはしてませんでしたし、だから近くのお寺と神社から断られたと最初は思ってました。では、私に見えた作業服の男性に何か覚えとか何か心当たりみたいな。 T さん。最初に車の中でお話しした通りで、私たちには覚えのない関係のない人間だと思います。私、あの男性のお顔を拝見しようとして最後まで見えなかったんですが、 T さん、奥さん、顔は見たことありますか？ T さん。お坊さんも見えなかったですか。私たちも男の人というのは確実にわかるのに、顔は一度も見えたことないんですよ。でも作業服ということも一度もないと思いますが。奥様。そうですね、いつも T シャツの姿なんですけど。お二人の会話に少々気になる箇所があることには気がついていたのですが、今はそれよりも一刻も早く何か対策をして、納められるものなら納めて、移設するなら移設を完了させて早く帰宅したいと思っていました。そう考えていくうちに、ふと嫌なことを思いついてしまいました。ビビリのくせに不思議な話、怖い話、UFO、ユーマなどに興味がある私は、T さんたちと私では男性の服装が同じに見えないこと、でもその顔はお互いはっきり見えない。もしかしたら例のブルーシートの下の穴にある骨に人骨が含まれているのではないだろうか。それで供養を望まれていて、それを伝えるために不可思議な現象を起こしているのではないだろうか。通常の供養みたいなことをすれば、ひょっとしたら全て収まるのではないだろうか。というふうに推理を展開しました。が、もし推理通り人骨があったとしたら事件、警察沙汰になるなぁとも思いました。その素人推理をお二人に話しました。 T さん。もしお坊さんがおっしゃるように人骨が見つかったら事件ですよね。奥様。殺人事件とかそういうのですか？いや、そう決まったわけではなくて、殺人とかは違うと思いますが、何かそういう弔われていない方の意思みたいな現象に思えたので。 T さん。あれだけたくさん骨があったら確かにわからんかもしれん。奥様。T さん。お坊さん、具体的にどうしたらいいですか？ 私も確信ないですし、どうなるか正直わからないんですが、まずはブルーシートの下からできるだけ全部掘り起こしてみませんか。奥様、出てきたらどうするんですか？本当に人の骨が。T さん、でもそうしないと何も変わらないから、やるしかないかもしれん。私は法衣を着ていたので申し訳なかったのですが、直接お手伝いできませんでしたが、ブルーシートの下を掘り起こして、大きさ、種類別に出てくるものを分ける作業が始まりました。その間、すぐそばで合掌しながら経を唱え続けました。お二人は休むことなく1時間くらいは掘り続けたと思います。最終的には多分畳4枚、4畳分くらいのスペースにみっちりと敷き詰められました。不謹慎な言い方ですが、頭蓋骨が出てきてたら確定だったんですが、その頭蓋骨らしきものが出てこなかったのと、人の生死に関わる立場ながらお医者さんでもないので、どれが人骨なのか、そもそも人骨があるのかどうか、掘り起こした状態の骨ではさっぱり分かりませんでした。そこで私がお二人に、正直この中に人骨があるかどうか分かりません。でもこれだけの骨が出てくるというのはやはり普通ではないと思います。なのでこの骨をすべてまとめて今日これから弔って、例えば敷地の端っこにでも丁寧に埋葬し直して気にかけてあげたらいかがでしょうか、と提案しました。 T さん、まさかここまで出てくるとは思ってなかったし、不思議とこれだけのものが出てきても私ここから引っ越したくないというか、引っ越そうという気持ちにはなれないんです。もちろん引っ越すお金もないですし、なんかこれだけのものを見てしまったらなんかかわいそうになってきてしまって、カキの殻は別にしても動物の骨はおっしゃる通りお弔いをしないといけない気がします。奥様、私も不思議なんですが、あれだけ嫌だった気持ちがなんか主人と同じで急にかわいそうな感じに、かわいそうじゃなくて哀れに思えてきました。先ほどまでの嫌な空気がだんだん和んでいく方向に変わっていくのを感じていました。 T さんは敷地の端、広葉樹、すいません名前が分かりませんのあるところの近くまで行って、私にここで良いでしょうかと尋ねられました。いいと思いますよ。その木が墓標にもなるでしょうし。T さんと奥様は大きさ別に丁寧に骨を運び、その後一緒に牡蠣の殻もすべて運ばれました。そして改めてその木の下を掘り始められました。私は何かほっとした感じになって気を緩めていました。その時でした。穴を掘っている T さんが、あっと大きめの声を上げました。どうしました？と私が近づこうと T さんに向かい始めたとき、穴を掘って出る土を運んでいて私の後方にいた奥様が、あっと大きな声を上げました。え、何？何が起こったの？どちらの方向も見ましたが、とっさにどっちに動いたらいいのか分からず、またフリーズ状態になってしまいました。お坊さん、こっちこっち。そう言いながら T さんが掘っていた穴、ご自分の下半身が隠れるくらいの深さから飛び出したのが見えたので、条件反射でそちらに向かいました。 T さん、お坊さん、穴、穴。 T さんが穴の中を指さしますが、何もありません。掘られた普通の空間があるだけでした。どうしました？ T さん、あれ、いない。さっきあの男が私に向かって拝んでたんですよ。掘った中から、私の足元から私に向かって拝んでたんですよ。突然出てきて、だからさすがにびっくりして。あ、奥さん。私は慌てて奥様の方を振り返って奥様の状況を確認しました。奥様は私たちの上、木の上の方に視線を向けていました。私は近づいて、奥さん大丈夫ですか？と聞きました。奥様、はい、大丈夫です。大きな声出してすいません。さっきまであの木の上にあの男の人がいて、それでびっくりして声が出てしまって、主人を見てる感じで木の上にいたんです。でもお坊さんが近づいたら消えていって。 お坊さん、見えましたか？いえ、私には今回は見えませんでした。奥様、天国に行ったんでしょうか？天国というのは私たちの言葉ではないのですが、浄土ですね。極楽浄土って聞いたことないですか？まあ、あれです。言葉はともかくそうだったらいいですよね。埋葬終わったら改めて法要いたしましょうか。そう言って改めて木を見ましたが、特段変わったものはありませんでした。このような場合への対応はもともと私たちにはありませんでしたので、自分なりにふさわしいと思う経を唱え、私なりのお弔いの形を取らせていただきました。先日に余計に気を回して用意した末香、線香ではなんとなく場違いな気がしたので、しかも上等という表現は適切ではありませんが、白檀を焚き、お二人にも経本をお渡しし、同音でお浄土への成仏を、人間、動物、その穴に埋葬されたと思われるすべてのものに対して祈らせていただきました。まだ夕方にはなっておらず、この分だと明るい時間に帰宅できるなと思っていました。またリビングに戻り、一応無駄かもしれないが、埋葬した骨に人骨が混ざっている可能性を役場に話した方がいいこと、もちろん不可思議な現象については無駄に話さないこと、もし役場の人間が相手にしないならそれでよいし、何かあれば私にも連絡をしても構わないなどを話していると奥様がこう言いました。奥様、庭の件は本当にお坊さんのおかげで助かりました。ありがとうございます。いえ、こういうご縁も正直珍しいですが、お役に立てたなら幸いです。T さん、本当にありがとうございます。いえいえ、奥様。それでですね、最初に主人がお話ししたお墓みたいなもののことなんですが、え？ちょっと待ってください。今庭で起こったことじゃなかったんですか？ T さん。すいません。実はあれは一つなんです。え？だって骨とかあの男性とか。T さん。ええ。でもお墓みたいなものじゃないですよね。骨捨て場みたいなところだったですが。え？じゃあ別なんですか？奥様。はい、申し訳ありません。お墓みたいなものは2階にあるんです。はあ？嘘でしょ。何だったの今までの出来事。十分不可思議体験させていただきましたし、ビビリでタイマシでもないけど相当頑張りましたよ私。うわ、無事に家に戻れるかな。そのままの心境が相当表情に出てたんだと思います。 T さんが土下座に近いポーズで、お願いします、さっきもお坊さんのおかげで救われたんです、だから大丈夫だと思うんです、とおっしゃいました。いやー、さすがにちょっと、さっき言った通り、あれもまぐれみたいなもんですから、こんなこと現実としてあるんかいな、案外夢かもしれんな、現実逃避みたいな思考になってきました。そういえば、庭の骨の話の時も一つ言ってたな。正直におっしゃっていただきたいんですが、さっきの骨とその2階のことと、あと他にも何かあるんでしょうか？ T さん。いえ、あとは、というか、本当にお願いしたかったのは2階の件で、あとはそれだけなんです。お坊さんが来て先にあの男のことが起きたんで、2階の話をしてる余裕がなかったんです。本当にすいません。でも、さっきの話だと、去年庭から骨が出てからいろいろ起こり始めたって。奥様。はい、そうです。2階のもそれからなんです。だったらもう収まってるかもしれませんよ。T さん。はい、そうだったらいいと思ってはいるんですが、念のため一緒に2階に行っていただきたいんです。ちょっと待ってください。 2階に関連して起きる症状というか現象をまだお聞きしてないんですが。 T さん。そうですね。というか本当に失礼な発言だと思うんですが、そこまでいろいろあってよく引っ越ししませんね。私一応僧侶ですが相当怖いです。というか本気で引っ越し考えた方が良くないですか。奥様、すいません。すいません、言い過ぎました。申し訳ありません。精神的にもだいぶやられてきているのが自分でも分かりました。なんだか普段感じないイライラを感じていました。 T さん、実は車中でお聞きしていた件で気になった箇所があったんです。 T さん、はい、何でしょうか。お二人で住んでいらっしゃってお子様はいらっしゃらない、近くに人家もない、なのに T さんは周りに聞こえたらとおっしゃいましたよね。それは2階に関係あるんですね。T さん。はい。奥さん。奥さんとの会話にも先ほど庭の件でお話ししてて気になった箇所があったんです。奥様。はい。T シャツかどうかの話の時、男の人はっておっしゃいました。奥様。はい。ということは、さっきの男性以外にも人的なものが他にいるってことですね、その2階に。奥様。はい。2階にだけってことではなくなってきてるんですけど、主にそうです。すいません。本当にどうにかなるんかいな。そう思いながらも、もう片方ではなんだか非常に腹立たしくなってきていて、妙なやる気というか、勘違いな使命感みたいなものを感じていました。2階で起きたこと、起きてること、お二人が困ってることを具体的にお聞きしたいんですが。T さん。はい、すいません。始まりはお話しした庭のバーベキューの後くらいからです。最初は今はあの廊下のところの部屋で寝てるんですが、前は2階の海が見える部屋で寝ていたんです。すごく見晴らしも良くて、それがあの後から突然人の気配とかじゃなくて、あのお墓みたいなものが部屋に出てきたんです。2階の寝てた部屋に突然浮かんでたんです。浮かんでた。 T さん。はい、やはり見ていただくのが一番いいと思うんですが、うまく言えないんですが、SF 映画みたいに CG ですかね。あんな感じで部屋にぼんやりお墓みたいなものが浮かんでいたんです。もう驚くしかなかったし、そこから音とか声みたいなものが聞こえてくるんです。奥様。音とか声とかじゃないんです。主人の言ってるものから人みたいなものも出てくるんです。出てくるというか、こんな感じで両手を突き出してぼやーっと出て浮かんで、たまに下に降りてきたりもするんです。 T さん、嘘じゃないんです。ええ、ここまで来ればもちろん少しも疑ったりしてませんから安心してください。で、どれくらいの大きさでどんな形なんでしょうか。できたら何か紙に書いていただけますか。奥様が紙とペンを持ってきてくださり、 T さんが書いてくださいました。 T さん。こんな感じです。だよな。奥様。はい、こんな感じで大きさはどうでしょう。これくらい。両手で四角を作りながらです。紙には長方形と正方形が組み合わさった確かに墓石に見えるものが描かれていました。大きさはだいたい3、40センチ四方くらいな感じでしょうか。あと、これがあって起こる嫌な目というか、そういうのは。T さん。もう存在そのものです。そんなものが四六時中部屋にあって、いや、浮かんでて、そこから音とか声とか人みたいなものも出てくる。そういうのとんでもなく嫌ですよ。物理的にというか、体に感じる痛みとか苦しみとか、そういうのはないんですか。 T さん。 そう言われたら、そういうのはないですが、ストレスがひどいです。精神的に苦しめられてますし。奥様。だから、もう半年近く2階には上がってないんです。何しろ怖いんです。わかりました。というか、分かってないんですけど、2階に行ってみましょう。ただ、私に解決できるかどうか、本当にわかりませんから、そこはご了承ください。それと、私以外に誰かにこの話しましたか？ T さん。いえ、骨までは知ってる人はいますが、ここまで話したのはお坊さんが初めてです。3人で2階に上がる階段へと向かいました。こんな時だからでしょうか。何度も書きますが、基本的にビビリなので嫌なことを思い出してしまいます。その階段の下に着いた途端、昔本当にあった、で、見た階段の上からぼんやりとした白い洋服の女性が降りてくるが、いつまで経っても胸以上の部分が見えない。でも確実に降りてくる。胴体が異常に長い女という映像を思い出しました。やっぱビビってんな。自分で何かおかしくなってしまいました。では上がりますよ。T さんが先頭に階段を上り始めました。とにかく何かあれば庭でやったことを速攻でやろう。それだけは決めていました。階段を上り詰めると T さんが、あ、変わっとる、とおっしゃいました。え、何が変わったんですか？ T さん。前よりもはっきり見えるようになってます。おい。と奥様を呼ばれました。奥様も、本当に前はこんなにはっきり見えてなかったと思います。もっとぼやっとした感じだったのに。私も2人の後からその部屋に入りました。すると、そこには先ほど書いていただいたような墓石のような物体ではなく、蝶や蛾のさなぎみたいな物体が本当に浮かんでいました。さっき書いていただいた形と随分変化してますよね。 T さんと奥様ほぼ同時に、え？え？ T さん、いや、一緒でしょ？お坊さん、お墓みたいなのに見えないですか？え？なんでこうなるの？私には蝶か蛾のさなぎみたいなものに模様が入ってるものに見えます。 T さんと奥さん、え？庭の作業服の時と同じ現象でした。多分理由など考えても現状意味がないと思ったので、ちょっと写真撮ってみますね、と言って携帯で撮影に挑みました。書き忘れてましたが、私はまだガラケー使ってます。2014年製のものです。これはさすがに映らないかもと思いましたが、素直にカシャッと撮影音がしました。その瞬間、さなぎがブルブルと震えるような動作を始めました。T さん、うわ、奥様、ギャッ。お二人にも先ほどとは違った状態になったのは見えていたようでした。早々に携帯をしまい、庭と同じように念珠を持って合掌し、両方の親指で徳古書を押さえながら名号を唱え、梵字の音読みを口にしました。すると、最初にこの家で体験したようなバンという大きな音と振動がして、それから急にものすごく臭い匂いが漂い始めました。臭いと思いながら唱えを続けていると、 T さんが、お坊さん、何かすごく臭い、ものすごい嫌な匂いがしてきました、とおっしゃいました。何か今私がやってることに正しいか誤りかわからないけど、反応はしてると確信しました。臭い、臭い。 T さんも奥様もそう何度も口々に言いましたが、そこから逃げ出すようなことはしませんでした。その間もバンという大きな音と振動は続いています。私も何が正解かわからないので唱えを続けました。体感では5分くらいでしたが、実際はもっと短かったんでしょうが、やはりその間長く感じました。そして夢中になって繰り返していくうちに、庭と同じく目を閉じてご本尊を強くイメージして、嫌なものを払うということではなく、成仏していただくという気持ちを強くしました。見えてない閉じた目の中で、なんか空間がぐにゃっていう感じで曲がった気がしました。あ、消えた、お坊さん、消えましたよ。 T さんが大きな声でおっしゃいました。ほっとして目を開けると、T さんと奥さんが手をつなぎながらぴょんぴょんと小さく跳ねていました。奥様が、あ、すごくいい匂いに変わってる。T さん、ほんとだ、すごい。多分ですが、庭で焚いた白檀の香りでした。奥様がいい香りと言いながら、その部屋の窓を開け始めました。せっかくのいい香りなのにすいません。半年近く閉めたままなので。お坊さん、本当にありがとうございます。こんなに、すごいですね。と T さんが握手を求めてきました。いやー、本当にお話した通り、まぐれなんです。たまたまなんです。だから勘違いしないでください。私が何か特別な技とか能力を持っているわけではないんです。T さん。でも、あの庭もこの部屋も全部終わらせてくれて、私たちを助けてくれたのは間違いないです。多分なんですが、嫌なものを払う的なものは私たちの教義には基本ないんです。だから庭でもここでも私は浄土に行ってほしいと願ったんです。単純にそれが良かったのかもしれません。だからお二人も一緒にそう願っていただけませんか。そう言ってまた庭と同じようなお弔いを行いました。同門の大先輩の言葉に、戒は四種に体現化される。義教、護教、下教と神教である、というものがありますが、私には今ここで経験したことがどれに当てはまるのか、そんなことを考え始めてしまいました。どうせ説明がつかないんだからとも思ったのですが、何かすっきりもしない小説やドラマ、映画などではないので、現実ってこういうものでしかないんだろうとも思いましたが、何かすっきりしない気持ちに納得がいきませんでした。T さんと奥様に散々にお礼を言っていただき、よければご馳走したいから泊まっていってほしいとまで言っていただきましたが、明日の予定もあり、丁重にお断りして、今日中に帰りたい旨を伝えました。随分と長い一日だったな。というか本当にこれで終わったのかな。いろいろと思うところもありましたので、お二人に正直にそのことも告げて帰路につきました。帰りも T さんご夫妻が送ってくださったので、車中でいろいろ話をしました。 T さん宅から出る頃にはまだ日が残っており、周辺を再度行きとは違った見方で眺めていました。しばらくすると最初の人家、ある意味お隣さんのお宅が見えてきました。と私は声を出してしまいました。え？ T さんが急ブレーキを踏み、車が停車しました。T さん。お坊さん、どうされました？何かありましたか？あのお宅の屋根、見てください。奥様がキャーと叫びました。その人家の屋根には、ものすごい数のカラスが溜まっていたのです。本当に初めて見るくらいのものすごい数でした。あまりの光景だったので携帯で撮影しましたが、窓ガラスを下ろして撮影をしようとすると、なぜか大半のカラスが飛び立っていきました。音を立てたわけでもないのに。 T さん、あれ何か関係あるんですかね。わかりません。でも飛んでいったし、 T さんのお宅じゃないから大丈夫だと思いますよ。そういった瞬間、私はわーっと声を上げてしまいました。T さんも奥様も、どうしました？と大きな声を出しました。すいません、携帯が急に鳴った。サイレントバイブが急に反応したんで驚いてしまって。すいません、本当にビビりなんです。 T さんも奥様も笑ってくださいました。ただ場を和ませようとしたわけではなく、急にメールが届き始めたのです。留守電着信がどんどん届きます。同じく通常のメールも。なんで T さんのお宅で届かなかった？普通に不思議に思い、あの T さんのお宅の範囲って携帯圏外じゃないですよね？とお聞きすると、 T さん、え、そんなわけないでしょ。じゃあどうやって私がお坊さんに電話できるんですか？ああ、そうですよね。すいません。留守電を車中で聞くのもなんなので、メールを見ると家族からでした。大体の時間しか行ってこなかったので、 普通の仏事にしては時間がかかりすぎていて、しかも電話もつながらないので心配しての内容でした。某県の最果てに近い場所まで来ているので時間がかかった。今帰ってます。と返信しました。余計な心配はさせたくないので、不可思議な件は話すつもりはありませんでした。とにかく、細かなところで変なことが起きる日でした。無事に帰宅し、T さんご夫妻はとても丁寧にお礼を何度も言ってくださり帰られました。帰り際に、もしまた何かあれば連絡くださいとは言いましたが、何も起こってほしくはありませんでした。その日はもちろんぐったりで、風呂の中で寝てしまうくらいの疲れ具合でした。さっき書き忘れましたが、帰宅後は真っ先にご本尊に普段以上にお礼を伝えました。風呂上がり後は夕食も取らずに寝てしまいました。翌日、疲れを引きずりながらお勤めを果たしている中、どうしてもすっきりしないので、そもそも T さんご夫妻はどういう方たちなのか聞けてない話があって、それがあの起因になったりしてないか D さんに聞いてみることにしました。D さんとはもう3年以上お会いしてなかったんですが、そんな私をなぜ推薦したのかも直接聞いてみたかったのもありました。携帯番号にかけましたが、呼び出しはするけれども電話口には出てくれません。数時間後にかけましたが同じ状態、翌日も同じ。さすがにおかしいなと思って、翌々日に電話して出てもらえなかったら会社に電話しようと思いました。その日も何度かトライしたら、昼過ぎのタイミングの電話に反応がありました。もしもし D さん、まるまるです、ご無沙汰してます。は？違いますよ、と女性の声での返答。え、D さんの携帯ではありませんか？いえ、違います。大変失礼しました。かけ間違えたかな。再度かけてみました。するとやっぱりさっきの女性。ん？なんで？私2年前からこの番号なんで、前の方は番号を変えたんじゃないですか？なるほど、そういうことか。先日の件が影響して何でも不可思議なことに結びつける自分が恥ずかしくなりました。女性にお詫びを言って D さんから以前いただいた名刺を探しました。そして代表番号に電話をし、まるまると申しますが D さんをお願いしますと伝えると、 D ですか？失礼ですがどちらのまるまる様でしょうか？と何か不信感を持った声で尋ねられました。数年前のバツバツでご一緒にお仕事をさせていただいた丸々なんですが。ああ、あの時の。と声色が急に普通に戻りました。私家内です、ご無沙汰しております。あ、奥様でしたか、ご無沙汰しております。で、 D さんをお願いしたいのですが。申し訳ありません、 D は3年ほど前に亡くなったんですよ。もしもし？ああ、すいません。お亡くなりになられたんですか？知らずに大変失礼しました。申し訳ありません。あ、いえ、お知らせ届いてなかったですかね。D さんは3年前に心不全で亡くなっていました。ぞっとしました。じゃあ T さんはいつ私を推薦されたのか。何が何だかますます混乱し始めました。なので T さんに電話し、いつ D さんから私を紹介されたのかお聞きしようと思い、すぐに電話しました。もしもし T さん、坊主です。T さん。ああ、先日は本当にありがとうございました。あれから家の空気がすっかり変わって本当に助かりました。あれからおかしなことは一切起きてないです。それどころか、もうあれなんですよ。匂いがね。お坊さんが炊いてくれた白檀の匂いが残ってる感じで、家の中が元通り明るくなって、家内もものすごく感謝してるんですよ。ああ、それは良かったですね。お役に立てて幸いです。でも他の人に私のことは言わないでくださいね。本当に解決するような能力とかないので。 T さん。もちろん、あの日もお約束しましたし、うちだってそうそうこんなことあったなんて言えませんから安心してください。お約束は守りしますし、お坊さんはうちを助けてくださった方なんですよ。感謝ばかりです。ちょっとお聞きしたいことがありまして、よろしいでしょうか？ T さん。は はい、何でしょう。D さんからいつ私を紹介されたんでしょうか。もしもし、D さん。はい。D さんからいつ頃、どういうふうに私のことをお聞きになったんでしょうか。T さん。お坊さん。はい、T さん。もう全部解決したんですから、終わりにしましょうよ。T さん。お坊さんはうちを助けてくださった。それでいいじゃないですか。もう終わりにしましょう。では失礼します。電話は切られてしまいました。なんで？これ何？ますます混乱する中、この話を書き始めた6月14日に、外出から帰宅すると家族から、昼間、無事のお尋ねの電話があったわよ。あなた指名で D さんからの紹介なんですって。と言われ、今日までその混乱が収まっていません。もう2日経ちましたが、そのお問い合わせの件に私はまだ電話できていません。家族からも早く連絡しないと失礼だからと毎日言われていますが、怖くてできません。で、携帯で写した写真3枚、確かに保存されていたのですが、最後のカラスの屋根の家以外の2枚は真っ黒な状態にしかなっていませんでした。PC に写してフォトショップでコントラスト上げてみたりもしましたが、真っ黒な状態からは変化はありません。証拠が何もないので、最初に書いた通り僧侶の立場もあり、身近な人間に話すことができないんです。ここまで不思議で変な出来事に遭遇したのは初めてです。創作でないのでオチなどもないのですが、読んでいただいた皆さんで何か感想みたいなものをいただけたら幸いと思い、打文ですが書いてみました。なかなか申し訳ありませんでした。読んでいただいた方、ありがとうございました。何かご意見いただけましたら幸いです。合唱。以上、某宗派の僧侶なんですが、奇妙でゾッとする恐ろしいご依頼を受けました。っていう題名の話でございました。